ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコイドル大統領はジャカルタでジョージタウン大学を開校する計画を歓迎することについてお伝えします。ジョコイドル大統領は来年ジャカルタに分校を開設するという米国のジョージタウン大学の計画を歓迎しました。アンダラ通信社が報告したように、この声明は11月4日火曜日にインドネシア外務省から送られた公式記録の中でレッド・マルスディ外務大臣が語ったものです。米国政府は声明でジャカルタでワシントン DC の大学キャンパスの開設は米国、インドネシア、ASEAN 加盟国の政策立案者に学位プログラムを提供することを目的としていると述べました。ホワイトハウスはこのキャンパスの開設が環境、開発、ガバナンス、安全保障の分野でインドネシア、米国、東南アジア間の人材育成と研究能力の構築に役立つことを期待しています。以前ジョコ・ウィドド大統領はジョージタウン大学で公開講演を行い、約700人の参加者が出席しました。それでは次のニュースです。レッド外務大臣は、インドネシアと米国の包括的戦略的パートナーシップは、経済協力強化の基盤だと明言したことについてお伝えします。レッド・マルスディ外務大臣は、インドネシアと米国の関係を戦略的パートナーシップから包括的戦略的パートナーシップに引き上げることは、特に経済分野における両国間の協力を強化する基盤となると述べました。インドネシアと米国の関係を戦略的パートナーシップから包括的戦略的パートナーシップに引き上げることは、現地時間11月13日月曜日、ワシントン DC のホワイトハウスで行われたジョコ・ウィドド大統領とジョー・バイデン米国大統領との2国間会談で合意されました。アンタラ通信社が報告したように、外務省は11月14日火曜日声明で、インドネシアはサンフランシスコでのアペックサミットに先立ち、米国がワシントン DC を2国間訪問するよう招待した唯一の国だと述べました。今回のジョコ・ウィドド大統領の訪米により、包括的戦略的パートナーシップの確立に関する協定、保険、エネルギー、鉱物資源、海洋、文化に関する協力など6つの政府間協力文書が合意されました。バイデン大統領はまた、インドネシアの経済協力開発機構加盟 申請を支援する米国のコミットメントを表明しました。それでは次のニュースです。インドネシア空軍とシンガポール空軍、プカンバルで共同戦術を演習することについてお伝えします。インドネシア空軍とシンガポール空軍は現在最盛期を迎えている戦争技術に関してリアウ州プカンバルで共同訓練を実施しました。この段階は第2航空戦隊から6機の F-16 戦闘機と1機の CN-295 航空機が到着したことによって特徴付けられました。アンタラ通信社が報告したように、ルスミン・ヌルジャディン空軍基地運用サービス部のバンバンアプリアント空軍中佐は11月14日火曜日、プカンバルで関与する兵力の増加に伴い、特にインドネシア空軍とシンガポール空軍の間の戦闘技術を組み合わせるなど、航空作戦任務の目的を達成するためにプラットフォームの複雑さと総合運用性が向上することが期待されていると述べました。訓練部長でもあるバンバン中佐は、この訓練段階は11月13日月曜日から11月16日木曜日までの1週間、プカンバル共同訓練場で続くと述べました。バンバン中佐は、このミッション志向の訓練段階に直面する際、参加者はミッション指揮官として行動し、上層部から与えられた統合航空作戦命令を実行すると付け加えました。それでは次のニュースです。 UNRWA はガザへの人道援助の提供を促進することはできないと述べたことについてお伝えします。国連パレスチナ難民救済事業機関または UNRWA は11月14日火曜日、ガザへの人道支援物資の提供を促進することはできないと述べました。彼らはガザでトラックに積む燃料がなくなったことを認めました。人道支援物資はラファ交差点を通過することはできません。UNRWA のガザ地区担当局長トーマス・ホワイト氏は、約80台のトラックでエジプトからガザまでラファ国境を越えて援助物資を輸送していると述べました。ホワイト氏は10日ごとに700台以上の援助トラックがガザに入る必要があると述べました。それでは最後のニュースです。中国はイスラエル・パレスチナ紛争終結に関するイスラム協力機構臨時首脳会議決議を支持することについてお伝えします。中国外務省のマオニン報道官は、ガザ地区におけるイスラエル・パレスチナ紛争の終結に関するイスラム協力機構臨時サミットで出された決議を中国政府が支持していると述べました。マオニン氏は月曜日に中国北京での記者会見で、アラブ連盟サミットとイスラム協力機構臨時サミットは停戦の実現、民間人の保護、人道支援の増加、二国家解決策の実施に向けて明確なメッセージを送ると語りました。2023年10月11日のイスラム協力機構臨時サミットでは、イスラエル・パレスチナ紛争を終わらせるための31項目の強くて厳しい決定を含む決議が採択されました。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領を含む イスラム協力機構加盟57カ国の首脳はガザにおけるイスラエルの侵略を非難し、ガザにおけるイスラエルの侵略を阻止する強力な決議案を可決するよう国連安全保障理事会に要請しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今回は任期2023年から2028年の憲法裁判所長官就任についてお伝えします。憲法裁判所の名誉評議会の実施した調査の結果、アンワル・ウスマン氏が憲法裁判所長官の職から解任されたことを受け、憲法裁判所には正式に新しい長官が就任しました。11月13日月曜日、憲法裁判所評議会は合意に達するための会議を終えて、スハルト・ヨシーを任期2023年から2028年の憲法裁判所長官に任命しました。これに先立って捜査が行われ、副大統領候補者指名の年齢制限に関するアンワル・ウスマン長官によって物議を醸した決定を受けて、憲法裁判所の名誉評議会が実施した憲法裁判所長官の解任へと続きました。この就任はインドネシアの最高司法機関の世界における新たな章となります。なぜなら、副大統領候補の年齢要件に関する法律の司法審査申請の公聴会 で下した判決に関して憲法裁判所長官が解任されるのは今回が初めてだからです。この物議を醸した決定は法律専門家や一般大衆からの批判とは別に数人の最高裁判事からも批判されました。彼らは憲法裁判所長官のこの判決は政治的意図が含まれ権利に満ちていると思われると述べました。これに先立ち憲法裁判所の名誉評議会は先週木曜日に新しい長官の選出合意のために憲法裁判所判事たちに会議を開くよう要請していました。アンワル・ウスマン長官が職を解任された後、憲法裁判所判事は2日以内に後任を選ばれなければなりません。実際2024年の選挙が目前に追っているため新しい憲法裁判所長官にはかなりの重責が課せられました。インドネシアの最高法務機関が法律や政府の決定に関するあらゆる要求や司法審査に応じる準備ができるようにするために新しい憲法裁判所長官の選出は必要不可欠です。さらに申請者の要請に応じて憲法裁判所判事が実施する判決や司法再審査にはいかなる圧力や利害もあってはなりません。ましてや来年の選挙後は中央地方レベル、さらには大統領、副大統領選挙に至るまで選挙結果の決定に対する再審査、見直しを求める声が数多く上がることは間違いません。憲法裁判所はインドネシアにおける法律及び法的紛争を監督する最後の窓口です。したがって9人の憲法裁判所判事のあらゆる判決において政治的利益や遠行主義から離れた中立性が存在しなければなりません。彼らは特に自分自身の希望や見解、さらにはより広い社会の希望とさえ矛盾する可能性のある訴訟を解決するために懸命に努力しなければなりません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年11月15日にインドネシア海兵隊の記念日のことから始めます。1945年11月15日にインドネシア海兵隊は中部ジャワ州タガラのインドネシア共和国海軍第4基地に設立されました。もともと海兵隊は陸軍の一部でした。1948年に海軍特殊部隊と陸軍特殊部隊が設立されました。しかし1945年以降、海兵隊編成の歴史に従い1975年に海軍司令部の名称が海兵隊に戻されました。次に1946年11月15日にリンガルジャティ交渉についてです。リンガルジャティ交渉は西ジャワ州リンガルジャティでインドネシアとオランダの間で行われた交渉で、インドネシアの独立の地位に関する合意に至りまりました。これらの交渉ではインドネシアは スータン・シャーリル C が代表を務め、オランダはウィム・シェルメルホーン C が率いる一般委員会と呼ばれるチームとメンバーの HJ ファン・ムック C が代表を務め、イギリスのキーラン・キョウがこれらの交渉の仲介役を務めました。これらの交渉の結果は1947年3月25日に両国によって表明されました。これらの交渉の結果、オランダがインドネシア共和国の領土、すなわちジャワ島、スマトラ島、マドゥラ島を事実上承認することを含む17条項が結ばれました。オランダ人は1949年1月1日までインドネシア領土を出国しなければなりませんでした。最後に11月15日に世界肺疾患デイについてです。11月15日は世界慢性閉塞性肺疾患デイ、また略して COPD として記録されます。世界 COPD デイの記念日は慢性閉塞性肺疾患世界イニシアチーブまたはゴールドによって毎週水曜日11月の第2週または第3週に開始されました。2002年以来、世界 COPD デイは毎年11月15日に記録されています。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はジョコウィドド大統領はガザ危機解決に対するイスラム協力機構の団結への呼びかけについてお伝えします。インドネシアのジョコウィドド大統領はイスラム協力機構に対し、パレスチナ・ガザ危機解決のため団結に最前線に立つよう呼びかけました。これを土曜日、サウジアラビア・リヤドのキング・アブドル・アジズ国際会議センターで開催されたイスラム協力機構の臨時首脳会議で同大統領が語ったものです。大統領事務局の YouTube によると、同大統領はガザでのイスラエルの残虐行為の即座停止に対し、具体策を生み出すのに適しているイスラム協力機構首脳会議の開催をインドネシアは支持すると述べました。同大統領によると、世界の79億人以上の人口と190以上の国家指導者の中で、この残虐行為をやめる人は一人もいないということです。イスラム諸国の指導者らの前で同大統領は4つの具体的な提案を行いました。第一に、即時停戦の要請です。大統領によると、停戦がなければ状況は改善しないということです。また、大統領はイスラエルが自衛という演説で民間人を殺害し続けていると付け加えました。これは手段的懲罰に他なりません。イスラム協力機構はイスラエルが直ちに停戦を実施する方法を見つけなければなりません。第二に、大統領は人道支援の加速と範囲の拡大を主張しています。ガザの人道状況が非常に憂慮すべき状況であることを考慮し、イスラム協力機構はより良い予測と持続が可能な支援体制を提案する必要があると大統領は付け加えました。大統領はまた、イスラム協力機構に対しイスラエルの責任を追及し、和平交渉を直ちに実施するよう要請しました。大統領は意見表明を終える上で、参加各国指導者の強化のもと、この臨時首脳会議の結果をジョー・バイデン大統領に伝えると述べました。ジョコ・ウィドド大統領はその後、リヤドを立ち米国に2国間訪問を行う予定となっています。一方、土曜日のマフムド・アバス大統領との会談で、ジョコ・ウィドド大統領はパレスチナを最適かつ具体的に支援し続けるというインドネシアの強い決意を改めて表明しました。同大統領はヨルダン川西岸におけるパレスチナ民間人に対する凶悪な行為は国際法と人道的価値観に対する重大な違反だと述べました。会談中、アッバス大統領はインドネシアはパレスチナ人民の戦いを一貫して支援している国の一つだと述べました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Loving you is my most natural feeling. I want you by my side. Love just like a sunlight. It's like a summer dew.
If you ever need me, I promise that you'll see me. Hold your arms and lift you up through good times and bad times. I'll be there for you if you want me to. Oh, I fight for you and I stand by you till the end. You're my best friend.
Teach me how to appreciate life.
Appreciate life. And it's like singing.
Making memories with you
is my most favorite thing.
I want you black eyes. I could love just like a sunlight. It's like a summer to my winter heart. And if you ever need me, promise that you'll see me. Hold your arms and lift you up.
I feel you near me, close there, warm and cozy. Been watching all Bruce Lee movies, baby. Let it go, let it go. Go grab some sushi with me. Forget the cool kids, they lie to me, cause you're my best friend.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。このインドネシア語講座はインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術賞を言語開発局の協力によるものです。今回のテーマは Situs Kota Pertambangan Paling Tua di Asia Tenggara、 日本語で東南アジア最高の鉱山投資遺跡です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Situs Kota Pertambangan Paling Tua di Asia Tenggara、 日本語で東アジア最高の鉱山投資遺跡というタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリアのビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とオンビリン炭鉱石のツアーガイドの間で行われました。ツアーガイドはオンビリン炭鉱が東南アジア最高の鉱山町であることを伝えます。
Tambang Batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara.
Kapan situs ini dibangun?
Situs ini mulai dibangun pada tahun 1888.
Risna minasan kaiwau kita to kyou no topiku, Situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara, Nihongo de Tonan Asia Saikou no Kouzan Toshi Iseki ni kanren suru furezu to gouii wo shoukai shimasu.今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Tambang batubara ombilin. Tambang batubara ombilin. 日本語で、ombilin tanko. Ombilin tanko. Merupakan. Merupakan. 日本語で、です。です。Situs. Situs. 日本語で、遺跡。遺跡、kota pertambangan、 kota pertambangan、 日本語で鉱山都市、鉱山都市、 paling tua、 paling tua、 日本語で最高、最高、 di Asia Tenggara、 di Asia Tenggara、 日本語で東南アジアで、東南アジアで。 Tambang Batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara。Tambang Batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara. Nihongo de, Ombilin Tanko wa Tonan Asia Saiko no Kouzan Toshi Iseki desu. Ombilin Tanko wa Tonan Asia Saiko no Kouzan Toshi Iseki desu. Tahun 1888. Tahun 1888. Nihongo de, 1888年1888年。リスの皆さん、会話の中であなたは Tambang Batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara。 日本語で Ombilin Tanko wa Tonan Asia Saiko no Kouzan Toshi Iseki desu という文を聞きました。この文にはパリントワ、日本語で最高という表現があります。パリンという単語は2つ以上のものや事柄の間の比較を示すために使用されます。この文でパリンという単語はオンビリン炭鉱投資遺跡が東南アジアの他の鉱山都市遺跡の中で最高であることを比較するために古いという形容詞が続きます。2つ以上のものや物事の比較を示すためにパリン という単語を使用する別の例を聞いてみましょう。パリンベサー、日本語で最大。Danau Toba adalah danau paling besar di Sumatera. 日本語で、トバ湖はスマトラ島の最大の湖です。パリンルワス、日本語で最も広い。Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan taman nasional paling luas di Sumatera. 日本語で、Kerinci Seblat Kokuritsu Kowen はスマトラ島の最も広いの Kokuritsu Kowen です。石炭は石と炭という言葉からなります。これらの物理的特徴に基づいて、石炭という言葉は燃やした後燃料として使用できるため、燃える石として解釈できます。Please, 皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Tambang Batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara.
Kapan situs ini dibangun?
Situs ini mulai dibangun pada tahun 1888.
Rizna, 皆さん、これで Indonesia 語講座を終わります。
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は西ノサタガラ州のグーグルマヤンという曲をご紹介します。ググルマヤンという曲は、 裏切りによる災難について歌っています。この歌詞は善には悪が応える可能性があることを思い出させます。したがって将来の世代は文化的アクティビティを維持し続け、裏切りに対して警戒し続けなければなりません。それでは皆さん、 LL ムジーが歌うグーグルマヤンを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
グーグルマヤン
ketika kabut datang menyelimuti
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poiindonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。